そうですね。オタク話いっぱいありますからね。30分ぐらいかな、もう1時間入
って。まあそうですね。ちょろっと。日本でなぜかポッドキャストを収録するときは必ずそうなんですけど、
うん、
今日がチェックアウト日なんで。
ああ、そうなんだ。うん、10時？
いや、多分12時だと思います。
本当。
だからまだ大丈夫ですけど。
うん、最近のオタク話で面白いといえば、あ、ロマンシングサガ2。
はい。
買いました？
いや、買ってないですよ。あれですか？モバイルのやつですか？
iPhone とあと PS Vita でもできる。
はいはい。
うん。で、これフルリメイクなんですよ。
おー。
うん。スーファミ版と一緒じゃなくて。で、まあフルリメイクってもポリゴングリグリじゃなくて、ドット絵で頑張ってるってやつで。
僕ね、元プレイしてないんですよ。
え？
ロマンシングシリーズはプレイしてないんですよ。
あー、そうなんだ。
今の絵っていうのが、まさかそんなことがあり得るのかっていう感じでしたけど、うん、僕はサガはプレイしてたんですよね。あのゲームボーイの。
うん。
で、まあ名前は知ってたんですけど、あの、スーパーファミコン持ってなかったんで、
ああ、そうかそうか。
ハードとして、うん。だからっていうのもありますね。
なるほど。
だからあんまり話が膨らまない可能性が。
いや、タイムラインでこれをやってるっていう人がすごい多かったんで。
確かになんか GFX もやっててましたね。
そうそう。普段あんまゲームしなそうな人もみんな一生懸命これやってたから、ああ、みんなやっぱ懐かしいゲーム楽しんでんだなと思って。で、僕も iPhone 版と ビータ版両方買ったんですよ。
おぉ。
うん。二つ比べてみたくて。
何が違うんですか？
まあ、あの、中身一緒なんですけど、やっぱコントロールが違うから。
はいはい。
うん。まあ、僕みたいなゲームはやっぱビータの方がいいなっていう。
やっぱハードウェアのキーボードの方が。キーボードじゃないか。
うん、そうっすね。
うん。
いや、それでなかなか出来が良くて面白いですよという話でしかないんですけど。
うん。
うん。
サガは好きでしたよ。
サガ？
なんか音楽が良くて。
ああ、そうですね。
まあ、サガシリーズ基本的にあの、糸剣。
そうです。
うん。ですよね。うん、
で、このロマンシングサガ2とか、ロマンサガシリーズは糸剣のもほんと、ほぼ代表作といって、良いものなんで。
はい。
うん。まあ、音楽はめちゃめちゃかっこいいっていうね。
なんかね、燃える感じなんですよね。
そうそう
そう。うん、言葉で説明しづらいんで。
うん。それこそエモい感じです。
そうそう。
エモーショナルな。
ちょっとロックっぽい感じもありつつね。
そうですね。結構ストリング系、というかギター、エレキギターを多用してギュンギュンやって、あとボス戦とかだとこう、あの、バスドラでドカドカドカとか言いながらこうギュインギュインみたいな感じで、そこにこう、一応こうバイオリンとかのエモーショナルな音楽が混ざってきて、こうなんか、いい感じなんですよ。
イングベイ・マルムスティンみたいな。
そうそうそう。あと転調がすごいあって、こうなんか。
クラシカルでメタルでみたいな。
そうそうそう。
うん、
なんかこう、中二心くすぐる、かはんぱないっていう。そうですね。ロマサガ2。
うん。
うん。
iPhone と Android、PSP、ビータ。
そうですね。
はい。で、ビータが今のところおすすめ？ゲーマーとしてはやっぱり。
うん、まあ本格的にやるだと多分ビータの方がいいと思うけど、多分みんなでも電車の中とかでやるから iPhone の方がいいのかな。
別にそのタッチスクリーンでゲーム性とかは全然問題ない感じなんですよね、やっぱ。
だと思いますけどね。結構 iPhone、App Store の評判もいいんで、みんなこれでやってんだなっていう感じですけど。
うん、
僕からしたらすごい A ボタン連打するゲームだからタップしまくるのすごいだるいなみたいなそういう感覚がすごいあって、
うん
うん、
今タイムラインに今の時代だとバズドラの糸剣になってしまうんだろうなっていうコメントがありますけど、
ああそう
っ
すね、
バズドラの音楽って糸剣がやってんですか、
うん、パズドラうんそうですよ、
パズドラ、
いや僕もあんまりやったことないか分かんないけど、彼が全部かどうかしないけど結構やってますね、
すごいですね、ソーシャルゲームっていうか、あのこんな人が作ってるんだっていうのはありますよね。
うん。まあ、ロマサガ2。あとは、あ、そうそう。最近、165Hz のモニターっていうのを買ったんですよ。リフレッシュレートが。
はい。
リフレッシュレートっていうのは、その1秒間に何回こう、画面が描画してるかっていう。
はい、
まあ、FPS のとほぼ一緒なんですけど、それのディスプレイのやつで。で、それの、普通、こう、普段皆さんが使ってるのは大体60なんですよね。
うん。
うん。で、僕が買ったのはその 165Hz まで出るっていう ASUS のログスイフト PG2799 ってやつなんですけど。
はい。
うん。これがすごいんですよ。
かなり違いますか？
全然違いますね。って言ってもゲーマー的になんですけどね。
前は60を使ってたんですか？
前は普通の 60Hz のあの、七尾のモニターを使ってたんですけど。
だからそっから比べたら、3倍みたいな。
そうそう。 で、なんかあの、宮川さんあんま気にしないかもしれないけど、ゲームにあの 30fps と 60fps っていうのがあって。
うん、わかりますよ。
あの、それこそ秒間何回こう画面を描画するかっていうので、30と60っていうのが大体あって、プレイステ4とか、そのコンシューマーゲーム機だと、時々 60fps のゲームがあるんですけど、大体こう、性能のがそんなに良くないから 30fps ぐらいなんですよ。
うん。
で、パソコンのゲームっていうのは、その、クセオ機器よりゲームの性能がいいのと、あとグラフィックカードを積めば 3D 描画とか早くなるんで、60fps のゲームで遊べるゲームみたいなのが結構あって、で、最近そのパソコンとコンシューマー機両方でこう出てるゲームっていうのがまあまああるんですけど、で、パソコンゲーマーは、あの、プレステ4とかで 30fps でやってるゲーマーをこうディスってて、お前らは本物のこのゲームのクオリティを知らないとか言ってこう、やるっていうね。
ああ、
で 60fps だとすごいヌルヌルキャラが動くんですよね。
ああ、
うん。で、この 165Hz ってのはさらにその 60fps の壁を越えるために必要なアイテムで、要するにこうなんで 60fps でキャップがかかってるかといえば、モニターが 60Hz が今まで常識だったんで、それ以上の描画速度でこうあの出力を送ってもモニターが 60Hz でなんで実質 60fps 分しか出ないわけですよ。
うん。
うん。だけど、今モニターがなんかこう165とか120とかあるんで、これに対してその 60fps のキャップを取ったゲームを映すとめっちゃヌルヌルするんですよ、さらに。
お
ぉ。うん。っていうだけの話ですよね。
いや、このページを今見てるんですけど、
うん。
もう見出しがゲーマー向け27型ディスプレイ。
そうそうそう。
もうゲーム対応ってことめっちゃ押してますね。
うん。あのね、
てか多分ゲーマーにしか響かない製品なんだろうな、これは。
そうです。なんですけど、すごいのが、あの、マウスカーソルがめっちゃ滑らかに動くんですよ。
PC で普通に使ってても、
うん。あとね、すごい、もう一つすごいのは、Twitter のタイムラインのスクロールが超滑らかなんですよ。
すごいな。
うん。
それ自動スクロールにしてると。
そうですね。
滑らかに流れていくっていう。
割とね、さーっとスクロールしてても視認できるぐらい、ぬるぬる。あの動くんで、あの仕事には全く必要ないですけど、これはなかなか満足度が高い買い物でしたね。高かったけど。
どうなんですかね。でもデザイナーの人とかもアプリのデザインとかするときアニメーションが滑らかに動くっていうあるかもしれないですね。
うん、ああ、それでただちょっと思ったんですけど、だから iPhone の画面とか今の Android とかのディスプレイあるじゃないですか、
はい、
スマホの。でもうあれってレティナになっちゃって、まあ解像度ももう十分だと。で画面サイズもこれ以上大きくなっちゃうと手に持てなくなるから、まあそのうち限界来るじゃないですか、
うん、
で次どっちの方向に進化するかって時に、これは結構あり得るなと思ったのが、意外とこの描画速度が速くなるんじゃないかとちょっと思って、描画速度っていうかこうリフレッシュレートが、
はい、
うん、
ヌルヌルする方向に進化すると。
そうそうそう、今はみんな60Hz で満足してるんで、そんな120とかいらねえよって多分思うし、実際そういう議論多いんですよね。
うん、
60で人間は、の目は限界で120なんて認識できないみたいなことを言われたりするんだけど、まあ実際体感すると明らかにわかるんですよ。
うん、
60と120の違い。で、iPhone とか Apple が、まあ昔の思想をそのまま受け継いでたら、よりこう滑らかに絶対動かしたいはずなんで、その方がこう気持ちいいから。
はい。
うん。なんかそっちに行く可能性はあるなってのはちょっと真面目な話を思いましたね。
先々週かな、博朗さん出てもらうときにいつも VR の話出てくるんですけど、
うん、
まあ VR もやっぱり60とか120とかで相当な体験の違いがあるっていう話だったんで、
うん、
まあそこら辺の進化は近々来てもおかしくないなって気がしますね。
そうですね。だからまあ、今はゲーマー向けと名を打ってますけど、
うん、
まあ、そのうち多分来るんで、まあ、みんな未来体感したい人買ったらいいんじゃないですか。
なんかそのゲーマーだけ先に未来見てます感が、ドヤ感がすごいですね。
っていうかね、これもともとね、僕がそのちょっといいビデオカードを買って、でパソコンもちょっと新しくしたんで、すげえ早い最高だっていうことをツイッターでこうブツブツ言ってたら、タイプスターさんから、え、でもモニター 60fps なんですかって言って煽られて、えって言って あれ今それじゃないのって言って慌てて調べたら、そうなんだ、こんな早いのあるんだって言って買ったって。
自分も全然知らないで煽られた口じゃないですか。
そうそうそう。
それをやりたかったんですね。
うん。でね、ただ一個問題があって、
うん。
あの、165Hz になると、要するに、そのぐらいこう FPS が出ないと意味ないわけですよ、逆に言えばね。
ゲームの方がですよね。
そうです。で、最近のゲームやっぱ重たいから、結構僕その最高クラスの GPU 使ってるんですけど、それでもやっぱりこう 100fps 出ないみたいなゲーム結構あるんですよね、
うん、
でそうするとこの GPU1 枚では足りないって言って GPU2 枚差しっていうことをやり始め僕のパソコンは今すごい高い GPU グラフィックカードが2枚刺さっててで SLI っていうんですけど、それを2つつなげてこう並列で動かすみたいなことやってるんですよ
すごいね、投資がどんどん膨らみますね。
そう。で、それやり始めると今度は、筐体の温度がすごいことになって、
うん、
なんかマックスでいくと80度とかになっちゃうんですよね。
結構電力消費とかも結構すごそうですね。
そうそうそう。だから電源も最初僕 650W 使ってたんですけど、それは足りないから 1000W に変えて、温度もこう上がってくるからクーラーとかも変えて、でそもそもビデオカードがでかすぎてケースに入らなかったからケースも変えてとかやってて、なんか気づいたらすげえ金使ってましたって。
すごい。泥沼感ありますね。
そう、それで、その、数十万円を投入したパソコンを使って、最近何やってるかって言ったら、ツイッターやって、もうめっちゃ滑らかに動くわって。
すげえ。
うん。
ってい
う。
ね、何のクライアントですか？
ツイッター
？うん。
いや、ブラウザです。
サファリですか？
Google Chrome で
ツイッター。どうなんですか？それ、Chrome とサファリなんか違わないですか？あ、Windows か。
Windows です。
あ、そっか。うん、じゃあいいのか。
うん。
なんか、Chrome って僕 Mac 使いなんですけど、
うん、
なんか OS10 って Chrome いろんなものを独自実装してるせいで、
うん、
なんか、例えば Bluetooth で遅延があるのも Chrome だとちょっとあるとか、
うん、
なんかそういうのは結構あるんですよね。
まああるかもしれないですね。Safari の方がちゃんとハードウェアと、こう、性能を活かすライブラリっていうか、
そうそう。
うん、Apple のフレームワークに素直に載ってるはずだから。
うん、そういうのあるんで、
うん
まあ、PC だったら大丈夫なのかな。
クロームそもそもサファリないですからね。
そうそう、もちろんそうなんですけど。
そうなんです。っていうのが僕の最近のパソコン人生なんです。
最近の投資事情。
そう。で、そうこうしてたらね、今度ね、デルがね、有機 EL を使った 30型4K ディスプレイっていうのを発売しやがって、これがなんか3、40万するんですけど、モニター。
有機 EL。
有機 EL。
これ、画面が黒が本当に黒いみたいな話ですか？
そうそうそうそう。で、有機 EL って一時期ソニーが頑張ってたじゃないですか。
うん。
だけど液晶の方がやっぱりこう、あの、コストが低くて、大量生産できるって液晶が勝ったんですけど、なんか今また有機 EL が盛り上がってて、多分液晶の次有機 EL っぽいんですよね。トレンド的に。
うん。
うん。で、なんかこう、最近ディスプレイ新しいの出るたびに買わなきゃいけないじゃないかって気持ちになって
でもこっちは、あの、リフレッシュレートが。
そう、60なんですよ。
うん。今更60には戻れないですよね。
そうですね。うん、本当にね。
え、これ144って書いてる人が結構タイムラインにいますけど、
うん、
144と165っていうのはなんかブーストがあるんですかね。
そうですね。あの、一般的にはまず60の壁を超えた時に出てきたのが120で、
うん、
でその後に144っていうのが出て、で僕が使ってるのはなんかその144の壁をなんか、オーバークロックって言って、なんてか別にオーバークロックでも何でもないと思うんだけど、165Hz が出る ASUS の、あの、モデルで、多分、今一番リフレッシュレート早いやつだと思うんですよね。
ええ
ー。うん。そうなんです。で、さらにこの ASUS のやつとかに G-Sync って言って、あの、パソコン側のその GPU の、あの、駆動に合わせてモニターのリフレッシュレートをこう、動的にこう、あの、調整するっていう機能がついてるんですよ。
あ、
うん。だから、それでこう、リフレッシュレートがこう、急激に落ちても、画面が必要以上にカクカクしないように、その、モニター側がその自分自身のリフレッシュレートをそれに合わせて調整するみたいな機能がついてて。
あ、
まあ、そういうのもあって、こう、まあ、ゲーマー向けにカスタマイズされてるんですよね。
かなり、ゲーマーに最適化されたディスプレイですね。
デザインがね、すごい中二感あって、なんかこう、まず赤く光ってるんですよ。
どこがですか？
筐体が。あの、足の部分？モニターの。そこになんかこう赤いなんかよくわかんないこう、変な紋章みたいな模様が 刺さってて、スリープするとそれが 赤光りでこう、あの光るんですけど、これ果たしているのかっていう。
夜とかちょっと光ってるうざいみたいなね。
そうですね。
うん。
あ、すいません、ちょっと。オタク話だった
アニメ話かわかんないですけど、
うん、
これショーノート載ってないですけど、あの、直屋さんが一押ししてた、
うん、
あの、評価ってアニメ、
はいはい、
あれ、なんだ、映画化
実写化。
実写化ですか、ドラマ、
うん、
なるんですよね。
らしいですね。
うん。っていうのを見ました。あ、これ、直屋さんが言ってたやつだと思って。
うん。で、まあ、例によって嫌な予感しかしないっていう。ただ、なんか、実写化っていうと、ちょっとアニメを実写にしたみたいな感じになるんですけど、実際あれ原作が先、原作小説が先なんで、
そうですよね。
映画化っていう感じですよね、映画化。
実写映画化決定。
うん、なんかアニメを、その俳優さんが実写で演じますっていうとちょっと変な感じになるけど、もともと小説だから別にいいんじゃないのって思ったりはしますけど
ね。確かに。
うん。評価はいいですよ。
うん。未だに見れてないんですよね、フルとかにないから。いや、この番組で、リビルドで、これが見たいんだけど、フルにまだないんですよねって言うと、大体次の週に出てくるっていうパターンがあるんですよ、最近。
なるほど。
あのね、ゲームオブスローンズとか、
うん、
あとこの間のシリコンバレーとかもそうだし。
評価はね、どっかにありましたよ。
あれですよ、D アニメですよ。
D アニメストアだ。うん。
うん、でも僕、ちょっと D アニメを見れる環境にないんですよね。
今なら見れます。
確かに、うん。今日なら見れる。
しかもあれ、確か一月無料なんで。
お
う。うん。
じゃあ今日見るか。
今日あの、今日暇な時間に見て、帰る前に解約して帰れば。
なるほど。
ただで見れる。
確かに。
まあ、しかも一月400円ですからね。
うん。
うん。
あの、ドコモの D アニメストアっていうのはね、あの、名前を付けた人に、ちょっといろいろ言ってやりたいですね。
何ですか？
いや、絶対ドコモじゃないと見れないって思ってる人すごいいると思うんですよ。
ああ、そうっすね。
D マガジンとかもそうじゃないですか。
うん。そう。僕も最初思ってた。てか、祖父版なんだけど、いいのかなみたいな。
そう。
一方でね、D アニメストアっていう名前だから許せるクオリティみたいなのとちょっとありますよ。
どういうことですか？
実際サイト使うとなんかこう、キャリアが作った感半端ないんですよ。iPhone アプリもすげえ使いづらいし、
うん、
なんかウェブビューで今時。
それは、なんだ、キャリアに期待してないからっていう前提ありでですよね。
そうそう。で、あと、こう、なんか、なんて言うんですかね。時々不自由な時があるんですよ。なんでこれこの場面で再生できないのみたいなとか。
うん。
うん。あ、これはまあなんかあの、版権とかキャリアの大人の事情みたいなのがいろいろあってこうなってんだろうなって想像がつくんだけど、これが D アニメストアっていう名前じゃなくてパブリックのネットフリックスみたいなやつだったらなんだよこれってなってたけど、うん、まあキャリアがやってんだったらしょうがねえよなみたいなそういう感じありますよ。
いいな、なんかキャリアならクソみたいなサイト作ってもあまり文句ない
っていういやクソとは言ってないです。大人の事情を頑張って回避してあのここまでやったんだな、それで400円かいいじゃんみたいな、そういう感じです。
キャリアにしては頑張ってるなっていう
そうそう、あの言い方の違いですけど、
まあ、確かにそれあるかもしれない。
まあ400円でね、あれだけ見れるのは、まあ、なんかよくわかんないですね。
うん。
一方で評価ブルーレイ全部買うと何万円もするのに。
まあ、あの、無限に見れるわけじゃないですからね、ずっと。いつか例えば消えたりとかしますしね。
でも評価は、できればブルーレイで見てほしいとか言って。
脱出中が来ました。
うん。本当に映像がめちゃめちゃ綺麗なんで。
うん。
アニメといえば、今期アニメがちょうど今始まった時期ですね。
うん。
うん。
何が気になってますか？
ちょっとね、忙しくて全然見れてないくて、ガンダムユニコーンだけ見たんですけど、第1話だけ。
はい。
うん。
あれって、前に OVA でやってたやつ？
そうそうそうそう。それのテレビ版で、ちょろっと見て、ね
うん、
話はまだ導入部分だったから、何の進展もないって感じだけど、映像はすごい綺麗でしたね。気合入ってましたね、作画。
うん。
で、最近はね、僕、今期アニメのチェックの仕方、おすすめの方法があって、
はい。
アニクトっていう、個人でしか趣味で作ってるウェブサービスがあるんですよ。
はい。
アニクトって。で、このサイトってなんかあの、自分が今見てるアニメみたいなのを登録していって、こう、ステータス管理をするアニメなんですよね。うん。なんのために管理するんだってやると、なんだっけ、オタクってそれ好きじゃないですか。
好きですね。
自分ランキング勝手に作ってみたりとか。
うん。
うん、で、それで、結構その、 アニメオタクがたくさん使ってて、結構何千人も使ってるから、あのその人たちが見てるっていうやつがランキングになってるんですよ、
うん、
でそれを今期っていう単位でこう切り口で表示してくれてるんで、あの今期のアニメでみんながこう見たいと思ってるやつの一覧っていうのがバッとも出るんですよね、
うん
うん、でこれを見ると大体、あ今これが人気なんだとか、これが面白いと思われてるんだってわかるみたいな、
うんうん、
で1位はね、坂本ですがっていう、
はい、
なんかあのギャグ漫画ですね。変な生徒か、僕もよく知らないんだけど、なんかの漫画でやって原作やったやつ。
へ
で声優が豪華で、まあ、石田彰とか緑川なんとかとか、
うん、
うん、
杉田智和とか、
まあちょっとあのおそ松さん枠みたいな感じ。
おそ松さんの女子人気はすごいですよね。
うん、まあね、声優がすごいんでね、うん、あれこそね。
うん、
であとマクロスデルタ、ジョジョの奇妙な冒険、まあこのあたりはメジャー作品ということで。
マクロスすごい久しぶりですね。
うん、
僕前のやつ好きでしたけど、フロンティア。
フロンティアってあの歌歌やつってか、マクロス
毎回。マクロス毎回そうです。
僕マクロスあんま見ないからね。
サンフランシスコが舞台だったんかな、確か。
でその次ぐらいから結構こうアニメっぽいのがあって、迷いがあって、これが結構あのあれですね、水島努、
おお、
白箱？
白箱の。
うん。ほうかな。水島監督って二人いるからな。
どっちだろう。
多分、白箱の方だと思う。
うん。
うん。が監督で、まあ、結構面白いと言われている。あと、フライングウィッチってこれは漫画の原作はすごい人気あるやつなんですけど、ちょっと緩い漫画の。うん。
なんかこれ似たようなタイトルのアニメなかったでしたっけ？
なんだろう。
なんとかウィッチーズみたいな。
ストライクウィッチ。
そうだ。
全然違います
よ、
ね、
何が。違う。
うん。
語感がすごい似てる。
そうですね。フライングウィッチはしかもひらがななんで。
うん。
これは原作がこう、なんかちょっとゆるふわな、なんか魔女見習い、僕もちょっとしか読んでないかわかんないけど、魔法使いの女の子と、あの、みんなが一緒に生活してうんぬみたいな、そういう。
それ、なんか100個ぐらいありそうな漫画。設定ですね。
うん。若干日常系。だからゼロから始める異世界生活。これなんだ、ラノベモン。
ラノベっぽい。ナロー系ですか。
うん。でね、まあ、宮川さんと僕の文脈でいくと、クロムクロっていう、PA ワークスのアニメが一個やってる。
はいはい。
うん。PA ワークスオリジナル。かな？その辺かな？
誰だっけ？さっきの水島監督がやってた、
うん、
ガルパン？
うん。
はツイッターですごいおすすめされて、白箱好きだったらこれも絶対いいですよって言われたんですけど、
うん、
なんか3話ぐらい見てちょっといまいち良さが分からなくて止まっているということをここに告白したいと思いますけどね。
ガルパンね、
見ました？
いや見てない。みんなガルパンはいいぞってそのセリフだけ知ってる。あとなんかガルパンの5人の女の子は戦隊もののこう振り付けをして出てくるっていう謎のシーンがあるんだけど、
うん、
それがとある戦隊もののオマージュなんだけど、すごい正確に再現されててすごいっていう動画だけ見ました。まあそうですね、今期は結構面白そうなのが多いですね、
うん、
前の期は僕待ちぐらいしかなかったんですけど。
そっか、僕待ち、あれアニメの最終話と漫画はちょっと違う感じ？
わかんない。僕最後までまだ見れてないんで、
うん。なんか噂で聞きましたけど。
うん。
いやー、僕町は漫画で一気に最終巻の手前まで読みましたけどね。
うん。
あれは面白かったですね。
なるほど。
まあ若干その、タイムスリップ系なんで。
そうですね。
うん。
ただね、ちょっとね、3話ぐらい見て、話が重くて見ると気分が沈むという問題があって。
確かにね。
うん。なんかこう。日曜日の朝からなんかこうすごい暗い気持ちになって辛かった。だからそう、もうちょっと明るいアニメ見たいなみたいな。
漫画は良かったですけどね、
うん、
アニメどうなのかな。
アニメは結構ヘビーでしたね、内容が、うん、
何回もこう気楽に見れる感じではないです
ね。そうですね、うん、白箱とは違います。
白箱は何回でも見れますからね、
うん、23話もう10回ぐらい見ましたけどね。
10回。毎回泣くっていうね。
あとはあれですね、フェイトの新作の映画のあれが今年中に1回はやるっていうのが発表されましたね。
うん。
フェイトステイナイトヘブンズフィール。
劇場版これ何個目ですかね。
劇場版2つ目かな。だけどまあフェイトってこの UFO テーブルっていうこう制作会社が作ったのがまあ実質的ななんかこうリメイクみたいな感じなんですよ。
うん。
うん。だからフェイトゼロが2011年とかにあって、でその時にこの UFO テーブルが作り始めて、でその流れでフェイトステイナイトアンリミテッドブレードワークスってこの間までやってたやつがテレビであって、
はい、
で次またこの UFO テーブル版みたいな感じなんですよね。
うん、
うん。うん。もうなんかみんなフェイトって当然知ってるって前提で話してしまう。
すごい。
昨日ね、なんかちょっと仕事でね、トイレに入ったら、
はい、
同じそのトイレに来た人が、なんかリビルド FM の聞いてた人らしくて、はい、名前さんって言って、フェイト見てますよって言って。で、なんか面白いみたいな話をしてて、おー、いいっすね、みたいな話をしてたら、僕、それでその人がいなくなって僕手洗ってたら、後ろのその、部屋から出てきたもう一人別の人が、壁越しに話聞いてたらしくて、フェイトですかって言って。であれ君も見てるのって面白かったですよねって言って、その人いなくなった次に入ってきた人がその話聞いて、フェイトですかって言って。みんなフェイト見てたんで、なんかみんなフェイト知ってんだなと思ったんで、なんかちょっとそれで、みんな知ってるという前提で話しました。すいません。
そんなユニバーサルな知識なんですか。
そうね。ドラえもんぐらいのクラス。
でも、直江さんに会って、
うん、
フェイト見てますっていうのはちょっとおかしいですけどね。直江さん別にフェイト作ったわけじゃないし。
そう。いや、でもね、リビルド FM 聞いてましたっていう文脈を背後に、
うん、
そういう風に話しかけられる機会めっちゃ多いですよ。
僕もアニメ好きなんですよとか。
とか、突然なんか、シュタインズゲートこの間見たんですけどって話されて、
うん、
あれなんでこの人、下着の話俺にいきなりしてくんだろうみたいな。
もう、リビルドを聞いてるっていう前提すっ飛ばして、いきなり。
まあ、オタクのコミュニケーションにありがち。導入部分がないでいきなり本題から入る
って。ああ、確かに。
うん。劇場版フェイト楽しみにしてるんですけどね。
うん。劇場版といえば、ファイナルファンタジ
ー 15? まさかの映画か。
あれ、アニメもやるんでしたっけ？
アニメもやるらしいですね。
すごいな。コンテンツ力がすごいな。
っていうか、スクエニってすごいですよね。一回会社傾くレベルで映画で大失敗して、もう一回やろうっていうその根性が。
確かに。うん、
まあ多分セブンのアドベントチルドレン、
うん、
あれで結構映像作品として商業的にも成功したから、今回はいけると踏んだんじゃないかと思ったんですけど。
はいはい、
また映画やるのか、みたいな。
うん、まあゲームの発売ももう決まったんですよね。
そう、9月30日。
うん。そっか、それまでに PS4 買わないといけないかな。うん、ついに。
ついに。なんだかんだで FF やるんですね。
あ、でも15か。うん、
15ね、ただ僕、ちょっとゲーム画面を実際のプレイ動画とか見たんですけど。
僕も見ました。
結構面白そうだなって思ったんですよ。
うん
うん、だけど僕が面白そうって思うってことは、これちょっと危ないんじゃないかっていう気がちょっとしてて。
一般に受けるのかどうかっていうね。
なんかね、オープンワールドらしいんですよね。
そうですね。
うん。で、あとアクションゲームになってるんですよ。
うん。
コマンドバトルっていうより。お、なんかすげえ、スクエニ頑張ったなと思ったんだけど、あ、これ絶対こう、星1個レビューみたいなのいっぱいつくぞ、みたいな。大丈夫かな、みたいな。
いや、僕はやっぱりこう、ぬるい。
うん。
単性のバトルとかから 来てる人なんで、ここへいきなりジャンプするのはなかなか辛そうっていう印象はやっぱり持ちますけどね。
そうですね。けど多分なんだけど、多分っていうかまあ明らかになんだけど、もう海外市場がほぼメインターゲットなんですよね。
うん。
なんかインタビュー読んだんですけど、やっぱりもうこれまでのその FF の作り方だと、そういう海外の作品に勝てるようなそのものが作れないと。で、今回の15のタイミングで、AA タイトルって呼ばれてる、その、それこそフォールアウトとか、そういう海外の作品あるじゃないですか。出したらすげえ売れるみたいな、
うん。
それと同じレベルのものにしなきゃいけないって言って、なんか、組織から作り直したって書いてましたね。
お
ー。で、作ってるんで、だから日本市場のプライオリティが下がってるんですよ、FF の。
うん。
うん、だから、こう、 向こうのゲーマーが受け入れてくれるものをって言って作ったからこれになったんじゃないかなと想像しているんですが、
それはある気がしますね、うん、なんか白朗さんとかも言ってたけど、もう PS4 のコンソールの数字、売れてる数字とか見ても日本市場はもうどんどん
そうそうそう
シュリンクしていく傾向にあるので、
確かプレステ4って全世界で3000万台とか言って、そのうち日本って数百、400とか300とかそんぐらいなんですよね。
うん、
うん、であと日本のゲーム市場ってすごいこう据え置きゲーム機種ってすごい下火になってて、
はい、
プレイステーションの全盛期の時に市場規模が全部で6500億とかあったのが今2000億円ぐらいしかないんですよね。
うん、
うん、でもうなんかゲームってもうこう衰退産業かって日本ではそんなイメージあるんですけど、あの世界では真逆でむしろ伸びてるんですよね、コンシューマーゲーム市場って大きくなって、うん、うん、だからまあどんな会社も今後海外をメインターゲットにやっていくんだろうなっていう感じで、一発の寂しさもありつつ
そう、うん、ファイナルファンタジーは海外の人気は高いですからね。
そうですね、
うん、ドラクエとかと比べてもやっぱ全然桁が違う感じがしますね。
すね、うん、なのでそういう作り方をしたがゆえだと思うんですけど、
うん、
うん、まあまた叩かれるんだろうな
でも名古屋さんは洋芸好きだからその辺はもう大歓迎
っていう、そう、むしろあのよく頑張ったっていう感じですでもそれは非常にこう危険な香りがするって
、うん、まあ日本で大ゴケして海外で売れるだったら別に問題ないんじゃないですかね、
うん、でもそんな理想、まあこけるというか売れるんだろうけど、うん、ファンがやっぱりあのユーナとティーダのFF10 みたいなやりたいってみんな思ってるんじゃないかなっていう、
そこをカバーするためのアニメとか映画なんですかね。
どうなんでしょうね、
世界観は好きだけどアクションゲームやりたくないってうちの奥さんとか完全そうなんですよFF 好きだけどプレイするのめんどくさいって言って
もうさ意味わかんないですねゲームなのにプレイするのめんどくさいって、まあでもそれがライトユーザーの感覚なんでしょうね。
いやそうだと思いますよ、うん、
そうか、まあ僕も最近でもあのそれこそすごいハードの PC 作ったじゃないですか、
うん、
なんかね動かして楽しんでるんですよねそっち、おすっげえぬるぬる動くわって言って、それでもう30分ぐらいでやめてるゲームとかいっぱいありますね。
あ、
うん、あとその GPU2 枚挿してるんですけど、ものによってその GPU2 枚挿しに対応してないゲームがあるんですよ。
はい、
うん、でそれはなんか2枚動いてるかどうかって光ってるかどうかでわかるんですけどね、筐体がでこの間ファークライプライマルっていう、ファークライっていう有名なゲームの最新作出たんでおっしゃってて買ったんだけど、なんか1枚しか動いてなくて、
うん、
何これって、それでテンション下がって遊んでないんですよ
そっちが気になっちゃってプレイに集中できない。
それでは僕も一体ゲームに何を求めているんだっていうのもありまして、まあ
もうその GPU 光ってんの見えないようにすれば見えなければ気にすることもない、
ね、それがねやっぱ FPS で分かっちゃうんですよねこれ60ぐらいだなっつってなんで GPU2 枚つない60しか出てんだみたいな、
FPS ソムリエになってますね、うん、
なんであんま人のことは言えないとまあそんなとこですかね。
うん、そうですね、うん、ちょうど2時間だったんで、
すいません、
いや久々ですよ、なんかオタクっぽい話をしたの
毎回でも僕最近出てアフターショーやるとオタクトークが炸裂しましたねって言って締めてますもんね。
うん、してるしてる、うん。
いや、久しぶりだからたまってるんですよ。
ああ、そうだと思いますよ。うん、まあ、あの、アニメの切り替え期でもあるしね。
そう、こんなアホみたいな話を一生懸命こう聞いてくれるのリビルド FM ぐらいなんで職場でこの話飯食いながらしたってみんなもう途中で嫌になっちゃうから。
すごいですよね。うん、そう考えると、うん、みんなこう、この内容をね、電車とかでこう通勤したような聞いてるわけです
よ
ね。
そうそう、既得な方々ですねって
本当ですよ。じゃあそんなところですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
2時間どうもありがとうございました。
はい、
はい